とうございます。マタイの8章9章と読み進めてきましたけれども、8章9章はイエス様とたくさんの人が出会いますね。それで、多くの人がイエス様と出会って、そこで主の御業を経験し、そして人生が変えられていったという、そういう話がこうたくさん出てくる場面かなと思います。そしてそれらの人たちみんなこう信仰を持ってイエス様と出会って、信仰によって変えられていったということですね。そういうことをずっと学んできたと思います。で、今日の内容もそのような話が続いていきます。そして、10章にと続いていくわけですけれども、最初18節で、イエスがこれらのことを話しておられると、見よ、一人の街道司が来てひれ伏し、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言った。ということで、街道司がやってきたというところから今日の話が始まるんですけれども、その前にイエスがこれらのことを話しておられるとというと、つながりになってますので、これは前の場面の続きなんだなということが分かります。で、前の場面というのは、ヨハネの、バプテスマのヨハネの弟子たちがイエス様のところにやってきて、どうしてあなたの弟子たちは断食しないのですかとこう問いかけてきた、それに対してイエス様がお答えになったという言葉が15、16、17とこう出てくるわけですけれども、そのお話がまだ終わってないうちに その街道司がやってきたんだなという 感じですよね。ですからこう続いていて、本当にこういう話のこうつながりを見ていくときにですね、イエス様って本当にお忙しかったんだなという感じがしました。そして街道司と話が始まってですね、そして娘が亡くなったからということで話がまとまって、じゃあ街道司の家に行きましょうということになるとですね、今度後ろからですね、12年の長血の患っている女が触ってくるということが起こってきて、今度そちらにも対応するということで、本当にこの時いろんな人がイエス様のところにやってきて、次から次にですね、ある人は助けを求めにやってくる、ある人は問いかけにやってくる、ある人は憐れんでほしいと思ってやってくる、もういろんな人がイエス様に集中してやってくるというですね、その一連のこう話が続いているんだと思うんですよね。本当にお忙しい、イエス様もお忙しかったなという感じがするんですけれども、でもイエス様は本当に一人一人に見事に丁寧に的確に対応しておられるということですね。これは本当に素晴らしいなということをまず思いました。それで、街道司の話もその後展開があるんですけれども、まず最初にですね、この12年の間長血を患っている女の人の話からちょっと注目をしていきたいと思います。後ろからやってきてですね、触るという話が出てくるんですね。それで20節です。すると見よ、12年の間長血を患っている女の人がイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。この方の衣に触れさえすれば私は救われると心の内で考えたからである。ということで、長血を12年の間患っていた、もう長い間病に苦しんでいた女性がやってきて、後ろから触った、イエス様の衣の房に触ったという出来事が起こるわけです。で、マタイの福音書の記事にはあんまり詳しく書いてないんですけれども、これと同じ記事がマルコとかルカも書いてるんですけれども、マルコの福音書の記事を読んでみるとですね、この例えばマルコの5章26節を読むと、彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていたと、その女性について示されています。多くの、医者からひどい目に遭わされていたという、そういう女性だったということなんですよね。そしてまたルカの福音書の方の記事も8章43節に出てくるんですが、そこを見ると、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人って出てくるんですね。それで、この長血に苦しんで本当にこの病気を治してもらいたいと思って必死になってお医者さんにすがったわけですけれども、 全然見てもらえないんでしょうかね。ひどい目に遭わされて、で財産をすべて使い尽くしていたということで、彼女がこの時抱えていた悩み苦しみを考えてみると、まず病気が治らないということが一つあります。12年間しかも治らないだけじゃなくてもっと悪くなってるんですね。そして、もうお金を使い果たしてしまってますから、経済的困窮にも苦しんでいたと思います。そして本当に医者にひどい目に遭っていたということですから、もう人間不信に陥っていたと思いますね。誰も信じられないというそういう心境だったと思います。そしておそらく本当に孤独だったと思います。そういう悩みを誰にも打ち明けることができない、打ち明けても誰にも分かってもらえないという、本当に普通の人であればもうこの時点で絶望してもうおかしくない、そういう状況の女性だったと思います。ところがこの女性は一つ希望があったんですね。それはイエス様なんですね。それで、この方の衣に触れさえすれば私は救われると、もうそういう信仰を持っていたということで、もうイエス様が唯一の希望だったということで、それでイエス様がやってきたということで、もう後ろからもうたくさんの人が集まっていたわけですけれども、後ろから近づいていって、そしてイエス様の衣の、裾にこう触って、そしてマルコの福音書を読むとですね、その時点で癒されたって書いてあるんですよね。その時点で彼女は癒されたと、その時病気は癒されたということが書いてあるんですね。でもそのままこの女性は治されて、あとはもう人に気づかれないまま静かに立ち去る予定だったと思います。ところが想定外のことが起こりました。何が起こったかというと、イエス様が振り向いてしまったんですね、その時にね。そして、ここを読むと、彼女に目を留められた、彼女を見て言われたということで、後ろ振り向いちゃって彼女に目を留めて話しかけてきたということなんですけれども、でもこれもね、マタイの福音書は省略して書いてます。で、マルコの福音書の方がもっと丁寧に書いてるんですけれども、イエス様はしばらくですね、誰が私に触ったのですかって問いかけて、そしてイエス様は見回して知ろうとしたって、そういうやり取りがあったということなんですね。で、弟子たちがこんなに人がいるのに分かりませんみたいなことを言うんですけど、それでも誰かが私に触ったって言ってこう探し回っているという、そういう状況があるわけです。そうするともう女の人はですね、もう本当に恐ろしくなって震えながら出てきたと、そして震えながら真実を語ったというですね、そういうやり取りがあったんですね。でもマタイはそのこと全部省略してるんです。そして省略して、でもただ一つマタイが強調していることは、彼女には信仰があったってことですね。でもその信仰も実はイエス様がこうやってこう準備をしてですね、こう励ましてこう導いておられるっていうのが分かるんだけれども、そういうことはマタイは全部省略をして、そして一言だけですね、この女性の言葉だけ語る伝えるんですよね。その女性に語った言葉だけ伝えるんですね。イエス様言われました。娘よ、しっかりしなさい、あなたの信仰があなたを救ったのです、ってそういうふうに言われて、彼女の信仰を高く評価されたということが言えるんだと思います。そしてその時に、するとその時から彼女は癒されたって書いてるんですね。で、この癒されたっていうふうに訳されている言葉は救われたって意味なんですね。ですから救われたって書いてもいいと思うんですけれども、本当の意味でこの時彼女は救われたんだと思います。その前の時点で病気は治ってるわけなんだけれども、でも病気治ってそのまま静かに立ち去ろうというのが彼女の予定だったと思うけども、でも、イエス様は彼女がこれからもね、本当に信仰者として信仰を持って堂々と人の中で歩んでいくことができるように、そこまで導いてくださったということだと思いますね。そして彼女が本当に信じて、そしてすがってきたというその信仰をイエス様を高く評価してくださって、あなたの信仰があなたを救ったのです、イエス様が救ったんじゃないのってちょっと思うところなんですが、でもイエス様はあなたの信仰が あなたを救ったと高く評価してくださった。でこれは彼女にとって本当に大きな励ましだったと思いますね。これから本当に信仰者として歩んでいくための本当に大きな励ましだったと思うんです。ですからただ病気が治っただけじゃないんですよね。イエス様を信じて信頼していく新しい歩みがこの時から始まった。そのようにして、彼女をイエス様導かれたんだなということを思います。で私たちもね、この、長血の女の信仰から学ぶ必要があるんだろうなと思いますね。私たちがもしこの同じ立場に立ったらですね、本当にイエス様のところにすがるだろうかと、もう本当に絶望して諦めて、もうそれで終わってしまうということも多いんじゃないかなと思うんですけれどもね。でも彼女には唯一の希望、イエス様だったんですよね。本当にイエス様だけが自分を救ってくれると信じてたんです。ですからこう近寄ってきて触ることができた。でそれをイエス様は本当に高く評価してくださった。その信仰から私たちも学んでいきたいなと思います。そしてその前に実は街道司の話があるわけですけれども、街道司がまずイエス様のところにやってきてですね、それで18節ですが、私の娘が今死にました、でもおいでになって娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますと言われたということで、この話を受けて今度イエス様はこの長血の女のことが間に入ってしまいますけれども、それが終わった後にですね、今度は街道司の家に向かうという、そういう展開になります。でこれもね、マタイの福音書は省略して書いてるんですね。で マルコの方が詳しく書いてるんですけれども、マルコの記事を読みますと、この街道司はヤイロっていう名前であるってことが分かります。そしてこのヤイロがですね、イエス様のところに来た時は実は娘まだ生きてたんですよね。生きてたんです。ところがその長血の女がこう後ろから触ったというこのやり取りをしている間にですね、そのヤイロの家からね、人々がやってきてですね、そして伝えるんですね、お嬢さんは亡くなりましたって。その時に初めてヤイロは自分の娘が死んだってことを知ってですね、まあ、落ち込むわけですけれども、その時にイエス様は恐れないでただ信じていなさいっていう言葉を語りかけています。そのようなこう励ましをいただいて、ヤイロはイエス様を信じることができたと思うんですよね。ですからこの記事は省略されている、マタイでは省略されていて、なんだかマタイを読んでると最初からヤイロすごい信仰を持っていたかのような、そういう印象で描かれているんですよね。もう最初に来た時においでになって、娘の上に手を置いてやってください、そうすれば娘は生き返りますって、もう最初から信仰があるかのような、そんな描き方をしているんですけれども、でもよく丁寧に読んでいくとですね、必ずしもそうではない。あ、ちょっと待ってください、ズームが切れちゃいました。ズームが切れちゃいました。来ました。すいません、ズーム切れちゃいましたね。すいません、聞こえてますか？大丈夫ですか？ちょっと一瞬ズームまた切れちゃいました。ごめんなさい。ちょっとインターネット不安定の感じですね。大丈夫ですね。はい。はい。はい、それでなんか最初から信仰があるかのような描き方なんですけれども、でもやっぱりマタイはこの街道司が、まあ、イエス様の導きによって信じることできたと思うんですけれども、でも信じたってところをやっぱり高く評価してるんだと思いますね。そして、その信仰に応える形でイエス様は、ヤイロの街道司の家に向かって歩いていくという展開になります。そしてヤイロの家に着くと、まあ、そこにはたくさんの人たちが集まっていて、笛吹く者たちや騒いでいる群衆がいたということで、その人たちを、まあ、外に出て行ってもらってですね、そして、イエス様はその、ヤイロの、娘の部屋に入ります。そして、24節ですね、出て行きなさい、その少女は死んだのではなく眠っているのですと言われた。人々はイエスを嘲笑った。群衆が外に出されるとイエスは中に入り少女の手を取られた。すると少女は起き上がったということで、イエス様、病人の人の病を癒してくださいました。悪霊に取りつかれた人たちの悪あらまたちょっとインターネット切れちゃいました。すいません、なんか中断が入ってしまって すみませんでした。大丈夫ですか？聞こえてますか？聞こえてます？大丈夫ですか？すみません、なんかたびたびインターネットが。はい、これ大丈夫でしょうかね。はい、じゃあ続けたいと思います。はい、ですね、まあ、イエス様は病気の人の病を癒したり、悪霊に取り憑かれた人から悪霊を追い出したりしてですね、まあ、素晴らしい御業を成しているわけですけれども、もう死んだ人も蘇らせるという、そういう御業を行われたということですね。で、これ、マルコの福音書を読むと、その少女に向かって、タリタクムって言ってるんですね、少女起きなさい、タリタクムって言って、その言葉で語りかけて、そして起き上がらせたということが、マルコの福音書の記事には出てくるんですけども、マタイはそれを書いてないですね。それもマタイは省略をしております。そして、マタイが書いていることは、少女の手を取られたということが書いてますね。それで、まあ、タラートに侵された人の体に触ったとかね、あるいはペテロの舅の熱を癒すときにもイエス様が触られたとかっていう、そういう記事がありましたけれども、ここでもイエス様はこの死んだ街道司ヤイロの娘の手を取られたんだなということを見てですね、でこれはやっぱり衝撃的な場面でして、どうしてかというと、ユダヤではですね、死人に触ってはいけないんですよね。で、死人に触るということは、それは自分が汚れるということになります。まあ、汚れた存在にこう触れるということは、その人も汚れてしまうという、宗教的な意味でですね、それは触ってはいけないことだったんですね。ところがイエス様は、その少女の手を取られたというのはですね、まあ、ユダヤ人が見るとびっくりするようなことになるわけですね。でも、まあ、その記事を通して気づかされることは、その死体からその死人の汚れがイエス様に及んでくることはなかったということであります。逆にイエス様のうちにある命が彼女に及ぶというね、そういう御業がなされたということ、そのことがここで教えられていることかなと思います。この記事からやっぱり私たちはイエス様とつながっているということがどんなに大きな喜びであり、どんなに大きな希望であるか、イエス様の御手の中に私たちが握られているということがどんなに嬉しいことかということを教えられるんではないかなと思います。私たちも生きているうちにですね、必ず自分の愛している家族であったり大切な人を亡くすという、そういう悲しみを経験することがあると思います。でその悲しみっていうのは本当に大きくて、言えることがないような、とりわけ、まあ、親にとって子供を亡くすというその痛みはですね、本当にこう大きな大きな痛みなんだと思います。でそういう生きている時にね、そういう試練を味わわなければならないということも時々あるわけですし、また、まあ、自分もいずれは死ななければいけないという、そういう時が来るわけですけれども、でもイエス様とつながっていればですね、イエス様の御手としっかり握られていれば、そのイエス様の命が私たちに及んでくるということですよね。この死の力が私たちを支配することはもうない。イエス様の復活の命がもう私たちに与えられていることのゆえに、私たちはその命に生かされているという、そういう恵みをですね、私たちは覚えることができるんではないかなと思いますね。ですから私たちにはやっぱり復活の希望があるし、また再臨の時にはみんな蘇ってですね、そしてみんな再会できるという希望を持っているわけですよね。ですからその失う、なくすということは本当に悲しいことですけれどもね、辛いことですけれども、でも必ずそういう希望につながっていくということを私たちはこの記事から覚えたいなと思います。そしてその後ですね、イエス様がそこからさらに進んでいきます。そうすると今度はですね、目の見えない2人の人がやってきたという話につながっていきます。27節、イエスがそこから進んでいくと、目の見えない二人の人が、ダビデの子よ、私たちは憐れんでくださいと叫びながらついてきた。ということで、今度は目の見えない二人の人がイエス様にこう、ついてきたということで、もうどこに行ってももう誰かがついてくるというね、そういう状態だったんだと思うんですけれども、でこの2人の目の見えない人でも注目すべき点があるかなと思います。それはイエス様のことをダビデの子よって呼んでるんですよね。 それで、まあ、ダビデの子よって呼んだっていうのはどういうことかっていうと、これイエス様が旧約聖書で予言されているところのメシアであるっていうことを告白したっていうことになるんだと思います。で、まあ、旧約聖ユダヤ人たちは旧約聖書をよく読んでましたけれども、旧約聖書において預言者イザヤとかたくさんの預言者たちがやがてメシアがやってくるよ、やがて救い主がやってくるよってこう、そういうふうに預言を信じてるわけですよね、みんな。そしてあのメシアはですね、ダビデの子としてくるとこうみんな信じてるわけですよね。それで、まあ、ここで彼らがイエス様のことをダビデの子よって呼んだってことは、それはイエス様のことをあの旧約聖書で預言されているところのメシア、救い主よって呼んでるってことなんですよね。でこれはすごく驚きなんです。目が見えないんです、彼らはね。目が見えない彼らが、でも実は本当に肝心なことは見えているという、あのそういう面があるわけです。ところが一方ですね、律法学者とかパリサイ人とか旧約聖書をよく知っていて本当に目が見えているはずの人たちが、実はイエス様と会った時に全然メシアだと気づかないというですね、あの見えているはずの人が見えていなくて、見えてないはずの人が実はよく見えているというのアイロニーがここにあるんですよね。これをまあマタイはユダヤ人に書いて読んで、まあ、強烈な皮肉がここに含まれているんだと思うんですけれどもね、あのメッセージが込められているんだと思いますけれども、あのそういうあのことがここで示されているということが言えると思います。でこの人たちはイエス様のところに来て、ダビデの子よ、私たちを憐れんでくださいということで憐れみを求めたということがあの分かります。ただ憐れんでくださいと言ってるけれども、何を求めているのかっていうのはちょっとわからないですよね。目が見えるようになることを求めていたのか、何か食べ物がいただけることを求めていたのか、何か心にかけてほしいってことを求めていたのか、何を求めていたのかちょっとわからないんですけれどもね。でまあそんな彼らに対してイエス様が言われたことはですね、まあ、イエス様すぐに対応しないでこう家に入って、そこまでこうついてくるわけです。少し時間があるわけですけれども、イエスが家に入られるとその人たちが身元に来た。イエスが私にそれができると信じるのかと言われると、彼らははい、主よと言った。そこでイエスは彼らの目に触って、あなた方の信仰の通りになれと言われた。すると彼らの目が開いたという展開になっていますね。ですから彼らは求めてるんです、イエス様のこと、憐れみを求めてるんですね。でもイエス様は問いかけたんですね、あなたはそのことを信じますか、それができると信じますか。そして彼らははい、信じますと答えた。イエス様はそこで信仰を求められたということですよね。そしてその信仰を引き出してくださって、その信仰に応える形で彼らに御業を行って、その目を開いてくださったという、そういう展開になっているということですね。ですから今日の話、まあ、お話がこう2つ3つ続いていく中で、私たち教えられることは、本当に私たちに信仰が求められているんだなということですよね。よく分かってない段階で信じるということもあるかもしれませんし、あるいは家族のために必死にこうすがってくるということもあるかもしれませんし、ある程度こう分かっていて、でも実はまだ信じていないとかですね、いろんなこう私たちいろんな段階があるんだと思うんですけれども、でもやっぱり最終的に求められてくることは本当に信じるかどうかということですね。イエス様を本当に信頼しているのかどうか、そのことが私たちに問われているんじゃないかなということを思いますね。私たちはどうでしょうかね。いろいろこう求めて、いろいろ求めると思いますよね。病気を治してほしいとか、あれこれしてほしいとか、いろんなことを求めて祈ることがあると思います。これからも祈り、この後も祈るんですけれども、でも本当に信じて祈っているだろうか、本当にイエス様のことを信頼しながら祈っているだろうか、どうか疑いながら、どうせ無理だろうなと思いながら祈ったりしていないか、その辺がですね、私たち問われているのかなと思うんですよね。ですから私たちイエス様は本当に不可能なこと何もないということを信じながらですね、本当にこの方が必ず御業を成してくださるということを期待しながら、信頼しながら祈っていくということですね。そんなことも大切にしたいなと思います。 はい、そしてまあ、この後ですね、イエス様はそのこと誰にも言っちゃいけないよって言ったのにですね、この人出て行って、まあ、言い広めちゃったということで、まあ、ますます評判が あちこちに広がっていって、イエス様ますます忙しくなったというそういう展開につながるのかなと思うんですけれども、今日の学びのまとめとしてですね、まあ、最後のところに入りたいと思いますけれども、イエス様はその後どうされたんでしょうか。35節に行きたいと思います。35節ですね。それからイエスはすべての町や村をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒された。でこれを見てですね、イエス様はすべての町や村をめぐったんだなって、もうイエス様はこのガリラヤ湖の近くのカペナウムっていうところにいて、もうそこに人がいっぱい押しかけてきて、もう忙殺してるわけですよね。もうそのことでもう十分じゃないかなって、もう私だったらもうそれ以上なんか働きを広げたくないっていうか、もうそこだけでもうおしまいにしたいみたいな、そういう心境になることもあるかなと思うんですけども、イエス様はそうじゃないんですよね。もう忙しいのにもかかわらず、すべての町や村に巡って歩いてですね、そして、街道で教え、御国の福音を述べ伝え、あらゆる病気あらゆる患いを癒されたということで、もう忙殺されて忙しいんですけれども、でもさらにですね、もうそういう人々を追いかけてですね、本当に全ての人が救われるように、全ての人に福音を届けるために一生懸命に労しておられるイエス様の姿というのがですね、ここに記されているんだと思います。そしてそのようにしてイエス様を宣教に駆り立てていたもの何だったのかと、なぜイエス様はそのようにして本当にこの全ての町や村を巡って歩いて福音を伝えようとしたのか、その動機が次に出てくることなんだと思うんですよね。36節、また群衆を見て深く憐れまれた。彼らが羊飼いのいない羊の群れのように弱り果てて倒れていたからである、ということで、群衆たちがたくさん集まってきますね。もう本当にもう疲れ果てて弱り果てて、でその群衆たちの姿がイエス様には羊飼いのいない羊の群れのように見えたっていうことなんですね。で深く憐れまれたと、深く憐れまれたというその言葉にですね、イエス様の人々に対する深い愛が込められている。でその憐れみって訳されている言葉は、こう内臓とか腹綿とかそういうような意味が含まれている言葉で、これはイエス様が本当に自分自身の痛みのようにですね、自分自身の痛みとしてこの彼らの痛みを担われたっていう、ね、そういう意味の言葉ですけれども、もう一言じゃないんですよね。イエス様にとってね、もう自分のように、もう自分の痛みのように感じている、そのようなもうイエス様の深い愛がやっぱりその宣教の動機になっているっていうことなんですね。そのような心をですね、私たち少しでも持たせていただきたいものだなと思います。宣教というのは事業じゃないんですよね。何か人が増えればいいとかですね、大きな教会が建てばいいとかって、そういうことじゃないと思うんですよね。宣教というのはイエス様の愛を伝えることだと思いますよね。本当にイエス様がその人々を深く憐れんだ、その思いを私たちが共有していくっていうことですよね。それが宣教の心じゃないかなと思いますが、それをぜひ少しでもね、私たちも持たせていただけるように祈っていきたいなと思います。そして最後にですね、本当に最後の言葉はですね、まあ、本当にイエス様の抱えている現実だったと思います。そこでイエスは弟子たちに言われた。収穫は多いが働き手が少ない。だから収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさい、ということで最後に言われました。収穫は多いんですね。本当に救われるべき人たち、救いを求めている人たちたくさんいるんですよね。ところが働き手がいない、もうこれイエス様の切実な必要だったと思います。全部イエス様一人でやってるわけでしょ。もう忙殺されてるわけですよね。もう本当に収穫は多いんです。でも働き手が少ない。それでイエス様は言われました。収穫の主にご自分の収穫のために働き手を送ってくださるように祈りなさいって。今も状況変わらないと思います。 もう本当に収穫の、収穫は多い。もう今は その状況変わってないと思いますよね。もう本当に疲れ果てて、弱り果てて、羊飼いのいない羊のように疲れ果てている人たちが私たちの周りにもたくさんいるんだと思うんですよね。でそういう人たちのことをイエス様は見て心を痛めておられるんですよね。その人たちに何とか福音を届けたいと願っているわけですよね。そのためにどうしても働き手が必要なんだって、これも切実な必要ですよね。そのために祈りなさいってイエス様は命じられている。私たちも本当にその必要のためにね、祈らなければいけないなと思います。これは牧師や神学生が与えられるように祈りなさいっていうことも含まれているかもしれませんけど、それだけではないと思いますよね。もちろん牧師や神学生たちが多く与えられるっていうことも必要なんですけれども、それだけではなくて、私たちをどうかその主の働き手としてくださいという祈りにつながっていく祈りじゃないかなと思いますね。もう本当に収穫がもうたくさん、もう私たちの目の前にもう溢れてるわけですけれども、そこにこう私たちは使わされていくわけですよね。そこで私たちは本当に収穫の主の働き手として私たちを用いてくださいっていう、そういう祈りにつながっていくんではないでしょうか。私たちの家庭の中で、職場の中で、地域の中で、そこにもう自分の代わりになる人誰もいないんですよね。もうそこに私たちは使わされていって、ぜひですね、本当にこの祈りを祈りながら、自分たちがそのような働き手となれるように主に祈っていくものでありたいと思います。はい、ということで、9章をここまでとしたいと思います。お祈りをして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたが本当に一人一人に心を止めて、そして、信仰を引き出してくださり、救いへと導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。どうぞその主の御業が今も続けられていますが、どうぞ私たちもその担い手となって、どうか主の働きを成していくことができますように、またさらに働き手を送ってくださるように、収穫の主よ、どうぞ働き手を送ってくださるように、どうか導いてください。御言葉の学びを心から感謝し、イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。